はい、それではルカによる福音書の2章です。ルカによる福音書の2章を一節ずつ見ていきます。ルカはこのバプテスマのヨハネとイエス様の誕生を交互に描いていることにお気づきでしょうか。まずヨハネが生まれることを父ザカリアに話されて、そして今度はイエス様が生まれることをマリアに、同じガブリエルがですね、天使のガブリエルが伝えました。そして前回はそのヨハネが生まれたところを読みましたが、今日はイエス様が生まれるところ、この交互になってますよね、生まれるところを見ていきます。では一節をご覧ください。1節から3節までお読みしますね。その頃全世界の住民登録をせよという勅令が皇帝アウグストゥスから出た。これはキリニウスがシリアの総督であった時の最初の住民登録であった。人々は皆登録のためにそれぞれ自分の町に帰っていったということで、イエス様が生まれた時の歴史的背景がここに書かれています。覚えてますか？このルカがこの福音書を書いたのはティオフィロというこのおそらくはローマ高官である人に個人的にそれを書いた。でそこにあたってですね、彼がこう言ってました。一章の4節ですが、それによってすでにお受けになった教えが確かであることをあなたによく分かっていただきたいと思いますと。でこれが何かいろんなこの噂話のようにして聞いてって、そしてその聞いてこの人が実際に信じてるか、まだはまだこう追求している、探求している状況なのか分からないんですけれども、いずれにしてもこれは確かなことなんですよっていうことをこのティオフィロ様に伝えるために、ルカはですねこのようにして、これが事実歴史的な出来事の中に神が介在された、介入されたことなんだよということが、ここでこの注意深くですねルカは書いているんですね。私が日本の人たちにはよく伝えているのは、織田信長にしてもね、豊臣秀吉にしても歴史上その彼らがいたことを信じてますかって言ったら、当たり前ですってこう言うんですよね。でも意外にイエス・キリストについては、いや神話じゃないのって言うんですけど、でここであるブロガーの人がですね、ブログを書いてる人がこう言ってました。日本の外に出たら織田信長よりもイエス・キリストの方がはるかに有名だよっていうか、織田信長なんか知らない、何その人ってなりますよ。イエス・キリストが信仰を持ってない人だって信仰を持っている人だって歴史の中にいたということは、もう織田信長がいたと同じぐらいの文献を持ってあるわけなんです、ね、でこのようにして、このアウグストゥス皇帝、これは午前中にお話ししましたが、この皇帝、ローマ帝国の始まり、初代皇帝がこれであります。で午前中にお話ししましたが、これがいかに、全世界って書いてますけども、これ誇張表現ではありますけど、でもねやっぱりそれぐらいの影響を持ってますよですね、それを具体的に午前中に礼拝でお話ししましたので、夜にですねアップされますから聞いてくださいですね。これを話したらですね、もうそれだけで3時間4時間経ってしまうぐらいの、そうですよね、内容いっぱいです。あ、じゃあこの午後の礼拝でも聞いてみようかな。ローマ人の物語ってよ、読んだことある人、塩野さんっていうんですかですね、ないかな、結構好きな人が好きですよね。このローマの歴史ですよね。でこれが実は、この今の時にまで、この影響力を持っているぐらい、この帝国、その影響力というのは凄まじいものでありました。でその時に住民登録をせよと言われ、これ徴税ですけれども、徴税も含まれる主にね、だけどあとは皇帝の所有になっているという、これを示すためにこれ全員に対して文句なしに勅令を出した。だから理由、いや今日はいけませんとか、そういうありえないんです、ありえないです。いいですね、本当に今の時代はね、 すごいっすよ。いろいろ選択肢があって、だから選択肢がない時代のことが考えられないんですね。で、世界にはそういう国たくさんあります。自由民主主義国と言われているところ以外は何らかの形でもう文句なしです。皆さんが入院してて体動かせなくても行かなきゃダメなんです。これがマリアの行かなきゃいけない理由でした。もうあの、なんですか、後期妊娠でも後期に差し掛かっていて、体も動かすのもこうなんかこういう感じで動いたと思いますけれども、ラバに乗ってですね、この行ったわけなんですね。そして4節にヨセフもダビデの家に属し、その、血筋であったので、ガリラヤの町ナザレからユダヤのベツレムというダビデの町へ登っていったとありますね、はい、ダビデの家に属しているっていう、このまあ簡単に由緒ある、家なんですね。ユダヤ人にとってはダビデが王となり、そこからダビデ王朝が始まり、イスラエルの国があったわけなんですけれども、あまりにも惨めであります。それがもう唐の昔にバビロンによって滅ぼされて、戻ってきたはいいものの、そこはペルシャの国でしたからですね、結局ユダヤ人としては生きられるけれども、あの何ですか、国はないし、もう500年ぐらいそれで経っているわけなんです。で、この時はローマが支配して、もうダビデ王朝といっても、もう本当に彼らはもう貧しい家庭でしたけれども、何もない貧弱な、ただ血統だけがあるというか、血筋だけがあるという状況なんですね。そして、ナザレからベツレヘムですね、ダビデの町覚えてますか、ダビデが、まずルツから始まったんですね。ルツ記があってですね、そこでボアズと出会って結婚をして、そして、4代目かな、忘れましたけれども、ダビデが生まれたわけなんです。しかもダビデはその時に末っ子で、8人目かな、そして羊飼いであって、あのもう本当に、兄弟にも数えられないぐらいのね、こうなんていうの、もうなんかそこらにいる子供っていうか、ガキっていうか、まあ、そういう彼だったんですけど、神様によって選ばれてですね、そして神の国が作られるんだ、お前の世継ぎの子からと約束が与えられました。でも今その皇帝の勅令に従わなければならず、この行ったわけなんです。で、行ったわけなんです。このベツレヘムですね。エルサレムから南に10キロぐらいです。で、5節で身重になっていたイーナ付けの妻マリアと共に登録するためであった。ところが彼らがそこにいる間に、マリアは月が満ちて男子の遺子を産んだ。そしてその子を布にくるんで貝羽桶に寝かせた。宿屋には彼らのいる場所がなかったからであると、マリアも一緒に行ったんですけど、登録するために行ったんですけれども、ここで、私もあまり気づいてなかったことがね、今まで身重になっていた許嫁の妻ってあるんですよ。もしかしたらまだ結婚してない状況かもしれません。となるとですね、話はすごいんです。まずナザレでは、ああなんだこの女は不死だらな、罪を犯した女ではないのかという噂が立っていた。だから前回かな、前々回かな、説明しましたけど、エリサベツのところに3ヶ月いたっていうのは身の安全のためにいたのかもしれませんね。そしてベツレヘムにここで来てですね、で月が満ちて、この男の子のウイゴウンで、ウイゴってのは最初の男の子ですね。で、貝羽桶にいた。そこに寝かされていたっていうんですね。で、宿屋には彼らのいる場所がなかったからであるとあるんですが、まあ、仲介書とか読みますと、こういうことが推測できるっていう人がいますね。結構いますね。まずベツレヘムに今多くの人が戻ってきてるっていうことは、何らかの形でダビデの家系である可能性があります、ね、そうですね、縁石って言ったらいいかな、今も徳川家どのくらいいるのかな、分かんないけども、あの天皇家もね、本当はね、あのほらもう一般市民になった方々もいらっしゃいますけれども、それ全部合わせたら結構多いと思うんですよね。だからあのいろんな人、親戚関係の人たちがこういて、 で宿屋がなかったっていうのはこれ午前説明しました客間がなかったっていうふうに言い換えた方が分かりやすいですね。でこれが洞窟みたいな家のところに一番奥に家畜を置くと貝場桶があって家畜育ててる一緒に暮らしたんですね。その手前で普通の家があってあとお客さんが一番手前のところお客さんが、この泊まるようなところがあったんですけれどもそこが他の人たちがいっぱいだしあとは結構冷たく知られたかもしれません。あの女はまだ言い名付けなのに妊娠してるとかねあったかもしれないということで追いやられた形で寝たイエス様が生まれてそして、ね、貝場桶に寝かされたとよりによってねベツレムに来た時にこういう形で生まれるとはっていう感じですよ。なんかわかんないけれどもこのちょっといわくつきの人がねこうどなんかうまくこうどこに泊まればいいかわからなくなってあそこの小屋だったらちょっとそこにじゃあ寝といてとかならね本当に環境が悪いところでねということはちょっと想像してみてください。でねよりによってって言いましたがこれ人間的な見方なんです。ルカは注意深くアウグストゥスのこのが皇帝であった時とダビデの家の血筋というのを比べているんです。今こういう状況になって貝場桶のところに寝かせなければいけないような状況になってますけれども神はアウグストゥスを用いて実はご自分の計画を進めておられたんです。なんでこんなこと言えるか。ミカという預言者がベツレヘムから支配者になるものが出てくると預言をしていたんです。ダビデの王、ダビデの座に世継ぎとしてこの継ぐものがベツレヘムから出てくると神はあらかじめお語りになってそれで今神はこの住民登録というものを用いられてですねこのように整えてくださったということなんですね。でここがですねこのクリスチャン神を信じまたキリストを信じる者たちの視点にならなければいけません。なんて言ったらいいかな、そこね、ちょっと今だったらスマホにアプリ入れるじゃないか、アプリを入れなきゃいけないっていうか、体の中に。何がっていうとですね、私たちはこのいろんな不条理なこととか、いろんな自分の起こったことで何か嫌なこととか、または歴史的に、なんていうのかな、いろんなことがこう、いわゆる人間的には、もう、こう悔しいことっていうんですか、そういうこととかいろいろ起こる。でも、クリスチャンになってるってどういうことですか。苦しみに遭うことは幸いでした。それは私は神の戒めを知ることができたっていうのを詩編に書いてあるんですけれどもまさにこのことなんです。そして人間が暗闇の中にいるというところでキリスト者が生きていくんですよ。もうここからさっきはねアウグストスから世界の歴史が始まって今にまでねこの影響が続いているっていう話をしましたけれどもそれ以上に今新しい時代の幕開けが起こったんですよ。暗闇のところにですね新しい時代が新しい命が希望が始まったわけなんです。でそれどういう希望かって言ったら暗闇の中にあっても光ることのできる希望です。神は皇帝をもなんか自分の召使いのようにこうなんか将棋の駒のようにお使いになることのできる方です。貧しいものを富むようにする全く力がないものを王よりも力あるもののようにすると何度も何度も約束しています。弱い時にこそ強いのだとパウロは言いました。次行きましょう。 さてその地方で羊飼いたちが野宿をしながら羊の群れの四番をしていた。すると主の使いが彼らのところに来て主の栄光が周りを照らしたので彼らは非常に恐れた。御使いは彼らに言った。恐れることはありません。見なさい、私はこの民全体に与えられる大きな喜びを告げ知らせます。今日ダビデの町で、あなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。あなた方は布にくるまって貝羽桶に寝ている緑子を見つけます。それがあなた方のための印です。ということで、羊飼いに対して御使いが、主の使いが来たわけですね。この直後にこの大勢の無数の御使いもこうブワーってやってくるんですけれども、このザカリアに対しても、そしてマリアに対してもガブリエルですね、来ましたよね。で、ここではねガブリエルという名前が出てないからガブリエルと断言してはいけないけど、もしかしたらガブリエルかもしれないし、そうかもわかんないですよね。でも羊飼いにもこの天使が介入してきたんですね。で、なんで天使が介入するかって言ったら、これはまさに人の世界じゃなくて神の世界、神が介入してきたと、いうことになるわけなんです。でね、興味深いのはね、本当に世界選挙っていうのは、このいろんな国々でイエス様をね信じている。例えばインドネシアでこの話をするとですね、もうムスリムの人たちはどんどんどんどん引き込まれていくんですよ。なんでかわかります？イスラム教では天使大事にされてるんですよ天使大事にされてるから、もうこういう話に引き込まれるんです。そしてムスリムの人がイエス様を信じるっていうと、大体夢とか幻とかですね、それが半分ぐらいですね。でもう一つはクリスチャンのすごく愛の行いってね、だってこの2つなんですよ。このコンビか、コンビネーションかなんですけども、今こうやって介入してきて、で恐ろしくなったってどこにも出てきますね。このザカリアも恐ろしくなって、まあ、マリアもかなりひどく恐れて、でここでももう本当に恐れたっていうのが書いてありますけれども、でこれ一体どういうことかなってね、僕も天使に会ったことない、目で見える形ではないので、でわからないんですけれども、ちょうどディボーションに今ヨブ記読んでるんですが、こういうふうに書いてあったんですね。ヨブ記にね、26章の14節に、私は神のささやきしか聞いていない、私たちは神のささやきしか聞いてない、道から表す雷を誰が理解できるだろうかって。で雷がバーって落ちてきた時に、バーってなってる時に、あれささやき程度なんだ神がおられるっていうことがですね、その私たちが雷が鳴ったらどうですか。何もできないです。もうひたすらもうこう恐れ、畏敬の念を持ってですね、この自然に対するもう待つしかないですね。で人の活動をやめさせますですね。だから詩編にはたくさんこの雷が鳴っている時、主の栄光が現れるという言葉書いてありますですね。でもそれもささやき程度なんていうねだからさ、どれだけ知ってるのかってこのね、ヨブ記に書いてあるんですよ。あなたはこの地の元が、ね、書かれた時にどれだけあなたはそこにいたのかとかですね。どうですか、私たち東日本大震災でですね、大きな津波を経験しましたけれども、あの時に海岸線が少し女川あたりですか、少し動いたってね言ってるけどね、この目視録を読んだらね、なんかもうカーテンじゃないこの絨毯のようにバーンとこでね動いてしまうって、山々が動いてしまうって書いてますよ。ちょこっとしか見てないんですけれども、どれだけ大きな力があって恐れ多いかっていうのは、この神がおられるところから直接ボッとこう来てるわけだから、やはり恐ろしくなります。でも恐れることはないと、ここで御使いが言っていて、それでここに書いてある言葉ですね、午前礼拝にお話ししました。まずダビデの町でってこれ強調してるでしょ。あなた方のために救い主というのは、これはアウグストゥスに使われていた称号ですよ。称賛するときに、あなたが私たちを救ってくださいました、いろんな戦争があったけれども、あなたが本当に勝利してくださって、そしてあなたが治めておられるから、だからここで平和な豊かな繁栄した国がローマがあるんです、あなたは救い主ですってこうね、でこれで救い主って言葉使ってた。主キュリオスって言うんだけど、あなたこそが主であられますって、私たちは奴隷ですって、あなたのものです全てと使ってたんですよ。でついでに言うと、福音、良き素晴らしい知らせってありますね。ここに素晴らしい知らせ、大きな喜びを告げるって書いてますね。これユーアンゲリオンって言うんですよ。でこのユーアンゲリオンっていうのが、これの全てのストーリーですよ。この神から生まれた神の子であるアウグストゥスが ですね、このようにして勝利を収め、そして王となったことによって平和が与えられて、そういう国にローマの国に住んでいて、私たちは本当にこの良き知らせを受け取りました、ユーアンゲリオンを受け取りましたって、これ全部使ってんです、イエス様に。ダビデから出るものがそれなんだよ。でも神様のなんていうのかな、意表、もう本当に意表をつくんですよ。私ね、昔卓球やったんですよ。フェイントっていう言葉、フェイント分かりますよね。意表をつくんですよ。でね、今ね、本当にいい選手がたくさんいてね、昔はなんかちょっと暗いスポーツだったけど、今はなんかね、中高生に聞くと、まあ、卓球部多いんだってね、今ね、行く人ね。だけどね、フェイントでね、もう例えばこうさ、左利きのさ、あの選手がさ、急にさ、右にあの持ち替えてさ、バーンって打っちゃったりね。意表をつく。聖書は意表だらけ。なんだか今の話ね、会話桶だよ、会話桶で印って言ってね。でもこれが午前中の話しました。羊飼いでもみんなから嫌がられて、臭い、汚い、本当に汚い、臭いと思われてました。その羊飼いでも行けるところだったんです。これが本当のユーアンゲリオンです。アウグストゥスのところに行くなんておこがましいですが、イエス様のところには、イエス様言われました、私はへりくだっているものだから、私のところに来て休みなさい、私から学びなさい、そうすれば安らぎが与えられるだろうと、私の首輝は軽いよって。だから人は心が変えられます。アウグストゥスは力を使う、でも人のはね、従わないですよ。力では人は来ない。愛によって変えられた心が本当に献身することができるし、本当に全部捧げて、全てを投げ打つことができるわけなんです。で、13節です。すると突然、その御使いと一緒におびただしい数の天の軍勢が現れて、神を賛美した。意図高きところで栄光が神にあるように、地の上で平和が御心にかなう人々にあるようにと、いうことですね。この地上ではですね、軍隊がありますね。ローマ軍ですね、兵士ですね。これも午前中も話しましたが、このローマの映画、皆さん見たことあります？ローマの映画、ローマ兵がですね、ジュンジュンってこれ隊列を組んでですね、こう行くわけですよ、相手と戦うために。ね、そしてもうどんどん矢が飛んでくるじゃないですか。飛んでこようとした時に、テスチューダーとかっつってですね、みんなグワーッとかっつって、この亀の甲羅の形作るわけですよね。そしてボンボンボンボン矢が飛んできてもですね、少しずつチュッチュッチュッチュッとこれ進んでってね、これテレビゲームにもなってるよね。テレビゲームね、今そのローマの軍隊もテレビゲームになってる。でこのもうだからレギオンっていう言葉とかいろんな言葉が出てくるけど、これ全部軍隊の言葉です。しかしね、天に軍隊がいるんです。天に軍隊がいます。軍勢、この御使いたちを軍勢として、階級があって、命令系統があって、そして動いておられる、その軍、天の軍勢が来て、そして神に栄光があるように。だからローマではアウグストスがですね、ゴワーッとこうやって言ってるけども、そうじゃなくて、はるかにも比べることができないの、王の王であられる方が御座についておられて、そしてその御子が生まれて、このお子である方が生まれてですね、そして皆で賛美をしてるんですよ。地上には御心にかなうものに平安があるように、これ説明しました、午前中に説明しました。御心にかなうもの、これ神に喜ばれるイエス様についていくものです、にはどんなことがあっても平安があります。平安があります。クリスチャンかクリスチャンじゃないかっていうので、どうやって見分けるか、もう結構ね、日本の方々は素晴らしい、ね、倫理的に高い方々が多いので、嘘をつかないとかね、なかなかわからない、ね、だから説教ってね、こう選挙地に出るといろいろ変わるんですよ、ね、アメリカだと何があったか、ドラッグとかセックスとかさ、なんかわかんないけど、あとはフットボール見るとかさ、なんかそういう話がたくさん出てくると、それだけ悩みが多いんだよね、ここら辺で結構偶像になって、ね、である国はね、もうお金はお金じゃないよとかって言ったら、そのお金、背金主義が流行ってる、だからそれぞれ違うんだけど、あとね、日本では何でしょうか、恐れかな、恐れでね、 恐れが多いね。人が何て言うか気にする、うん、何こう言われたらどうしようかですね。あと許しだね。つまり許しがないんですよ、逆に言うと。だけどここでは平安、何もないことが平安じゃないんですよ。そうでしょ、何もないのに平安じゃないじゃないですか、不安じゃないですか。で、私が好きなあの YouTube っていうか Facebook のあれがあって、あのイスラエル系のアラブ人の人が作ってるんだけど、日本が大好きで、お母さんからもね、日本は本当完璧な国だからって言われながら育ってるんだよ。で、来たら本当にすごいと、もう地面こうだ、下で舐めるようなね、パフォーマンスもね、なんか綺麗なんだよ。とかね、物をわざと落としてんの。で、そこにあのスマホ置いて、1万円札こうなんかこう重しつけて置いてんだけどね、こうずっと見てたから、なかなか取らないんだよね、誰も。で、彼はオールモストパーフェクトって言ったんです。ほとんど完璧だって言ったんです。で、そのなんでほとんどってつけるかって言ったら、今度次に出てくる場面は、富士山のところにある樹海ですか。自殺で有名な樹海です。何にもないのに、3万人ぐらい死んじゃうんですよ。でね、ごまかされてるの、これサタンだよ、サタン。ごまかされてるの。だって中東でね、シリアでさえね、1年にね、3万死なないですよ。戦争起こってないのに自分で命絶っていくんですよ。平安っていうのは何も起こらないことじゃないんですよ。イエス様は十字架にまでかかりました。平安だったんです、平安だったんです。ここの御心にかなった人に平安があるように。15節、御使いたちが彼らから離れて天に帰った時、御使いたちは話し合った。さあベツレヘムまで行って、主が私たちに知らせてくださったこの出来事を見届けてこよう。そして急いで行って、マリアとヨセフと、解剖家に寝ている緑子を探し当てた。それを目にして羊飼いたちはこの幼子について自分たちに告げられたことを知らせたと。すごいと。こんなね、羊飼いたちにね、このキリストの予言が、ユダヤ人たちが待っていたメシアの予言がですね、この約束が開示されて、この掲示されてですね、こんなすごいこと絶対に伝えないでいられるわけはない、伝えなかったら災いだって、これが福音宣教の動機です、伝道の動機です。こんないい話ないって。私もね、ですか、メールでも書いたし、今日もね来てくださってね、もう救われましたということで、伝えずにはいられないですよね。で、この皆さんもそうだと思うんです。本当に救いはすごいことですよ。伝えずにはいられません。で、彼らは伝えました。そして聞いた人たちは皆、羊飼いが話したことに驚いた。しかしマリアはこれらのことをすべて心に収めて思いを巡らしていた。羊飼いたちは見聞きしたことがすべて御使いの話の通りだったので、神をあがめ賛美しながら帰っていった。この反応している人がいますね。この驚いたって、この驚いたっていうのはすごいじゃんって言って驚いたんじゃないんです。しかしっていうのが大事なんですね。私今までもすごいじゃんって意味だと思ったんですね。だけれども、しかしっていう言葉が大事で、あのもっとね、何これっていう感じだ。そのさっき言ったように、この他の人たちもこういるようなところで生まれてるわけですよ、マリアがね。だから聞いてる人たちもいるんだけど、何これ、あまりにもちょっと突飛な話なので、なんかわけわかんないけどっていう感じですよ。しかしマリアはってなってます。マリアにとっても驚く話だったんですが、心に収めた、思いを巡らしていたってんです。で、マリアのすごいのはここ、マリアがすごいのはイエス様のお母さんになったっていうのは、これはもう恵みによってなってるから、そっちは関係ない。マリアがすごいのはこの信仰です。何がって言うと、これあのガブリエルから言われた時もそうなんだけれども、ザカリアの場合はね、何それって、もう年取っててね、もうなんだかなんだかつって、もうちょっと恐れてね、こう不審になっちゃったんですよ。マリアはなんか普通に会話してんだよね。どうしてそのようなことがあるんでしょうか、私男の人知りませんのにって言われてね。だからものすごいことがあってもちゃんと受け止めてるって、一体何なのかなっていう風な感じの話を持っていくんですよ。冷静なんですね、受け止めてるんですね。で、分からなかったら思い巡らせばいいんですよ、逡巡すればいいんですよ。で、よくね、疑うって悪いことなのかっていう風に言われます。 クリスチャンは悩むかもしれません。疑うっていうのはそれ自体悪いことじゃないんです。でも反応してはいけないんです。マリアを見習ってください。思い巡らしてください。分からなかったら自分の心っていうか頭の中のこの何ですかね、引き出しにね、入れといておけばいいんですよ。いつか分かる時が来るんですよ。ですね。そして羊飼いたちは神を賛美して崇めて帰ってきました。でここも本当にこのあとどうなったのかな羊飼いってこう思うんですね。でおそらくはまた、まあ、みんなから癒しめられているこの仕事の中に普通に戻って普通に生活してたと思います。でも心の中は喜びでいっぱいですよ。救い主が来た、この方にお会いできた、救われたんだという喜びでいっぱいだったと思います。これクリスチャン生活です。生活は変わらないんですね。クリスチャンだったばっかりの時に僕思いました。なんか俺大学生やってまた同じね、なんですか、単位取んなきゃいけないからこのクラスに出なきゃいけないし、救われた後もね、あ、その時ね、ちょうどね大学2年生になる時だったんだ。まあちょっとね新しい気分でね、ルンルンしてたんだけど、にしても同じキャンパスで同じアパートでね、皆さんもそうですよ。でもね、変わったと思います。クリスチャンだったら変わります。同じ生活でも召されてるんです。神から呼ばれたんです。で21節です。8日が満ちて幼子に割礼を施す日となり、幼子の名はイエスと付けられた。体内に宿る前に御使いが付けた名であると。この緑語からこの幼子っていう言葉に変わりましたけれども、これここから何日か経った後のイエス様のお姿がこれから出てきますが、8日が満ちると割礼、これ男子の性器の包皮を切るわけですね、この割礼ね、ですけど、それが8日が満ちた時っていうのはアブラハムに対して神様が命じられて、モーセによっても神は8日目に割礼を施さなければいけないと、命じておられます。で当時のユダヤ人の習慣でその時に名前をつけるわけですけれども、御使いがつけた名だと、イエスだと。これはヨハネもそうでした。ガブリエルがヨハネとつけなさいと言ったからヨハネにしたんですけども、ここでも同じです。神が介在されてます。そしてイエスという意味は何ですか？主は救いなんですね。主は救い。そしてヨセフに対して、お父さんに対してはマタイを読みますと、イスラエルを罪から救うというふうに言っているんです。で前回はザカリアが敵からの救いだって、これどっちもありますね。罪からの救いであるし敵からの救いでもあります。罪とは私たちをがんじがらめにしています。結局何か環境が良くなっても同じことを人はやっていきます。この繰り返し、いやもっと悪くなっていきます。もう日本の国だって、なんだろう、なんか政治の話しちゃったらね、なんか良くないかな。でもね、これ言ったらちょっとあれかもしれないけど、政権が、ね、自民党の長期政権で民主党政権になった時喜んだ人多くなかったですか？あんまないかな。で私はもうその時にね、もっと悪くなるとかね、こう思いながらね見てたんですよ。ですね、人は良くしようと思ってこれさえ変わればってのあるんですよ。これが悪者でこれがなくなればってのあるんです。でもっと悪くなるんです。何がいけない？一人一人がいけないんですよ。一人一人がいけないんですよ。この根本にあることを聖書はアダムです、私たちの最初のお父さんですね、が最初に神によって作られた人が罪を犯してそれを受け継いでってしまってるから、体の中にもう染みついてしまってるからなんだと。です、この罪からの救いをイエス様が与えられて、そしてもう一つは敵っていうのは、これはサタンですね。サタン、当時はローマが敵だと思った。で僕たちもよくやりますね、あこの人がひどい、こいつが敵なんだ、ね、でも敵はサタンなんだよね。でそれもイエス様の十字架と復活の技によって決定打を加えて、ちょうどカトリックのね、なんかマリア様 の像かなとかによくあるんですけども、あといろんな像にありますけど、こうよく見るとね蛇が下にいるんですよ。 踏んでるんですね、蛇を。でこれはサタンの頭なんです。サタンの頭をイメージしてるんです。だ私たちは本当にこのサタンを踏む、その頭を踏むことはイエス様にあって踏むことができる、そういう、救いなんですね。で、モーセの律法による彼らの清めの期間が満ちたとき、両親は幼子をエルサレムに連れて行った。それは主の律法に最初に胎を開く男子は皆主のために性別されたものと呼ばれると書いてある通り、幼子を主に捧げるためであった。また主の律法に山ごと一つがい、あるいは家場と雛二羽と言われていることに従って生贄を捧げるためであったということで、ここでね、このマリアとヨセフがどういう家庭だったかっていうのを伺い知ることができるんですね。一つはね、律法を落ち度なく行っていた人々です。ザカリアもそうだったでしょ。神に言われていることを落ち度なく行って、まず8日目に割礼を授けて、そしてここで清めの期間とありますけど、これ何かっていうと、レビ記の12章に書いてあるんですよ。でこれが女性が出産をすると血を流しますよね。ね、オロっていうんですか、あれ、この出てくるじゃないですか。ね、危ない危ない、出てくるじゃないですか。で、何日間だったっけな、ね、確か何日間かな、7日間かね、7日間かな、確か7日間不浄の期間と呼ばれます。でもその他33日をさらに足してですね、足して合計40日ですけれども、33日間の間は聖女に行けないと、神の神殿に行くことはできないよって書いてあるんです。で、女から出てくるものっていう言葉が聖書にたくさん出てきます。あとすぐ後にも出てきます。これはね、どういうことかって言ったら、人間だっていうことなんです。女から出てくるっていうのは結局真人間で、つまり女、その罪を持っているっていうか、その人間なんだっていう、その弱いものも全てを持っている。で、生身の人間のことを表していて、そこの中にある汚れっていうのかな、そのやっぱり人間にあるこのものですよね、それを象徴してるんですね。まあ、いずれにしてもそこで40日の後にね、エルサレムに行った、ベツレムにずっといたでしょ。そこから、10キロぐらいですから、結構短い距離ですよ。で行って、で今度はね、最初に生まれてくる男子はね、主のものだと。でこれは出エジプト記の13章に書いてあって、イスラエルがエジプトから出した時に、これは私の初子であると、私の一番大事な子供だからイスラエルはというふうに言って出したんです。で今度は神様に自分が生まれてきたもの、この初子長男を神のものとしていくということによって、私たちは神とこの交わりをすることができる、神と一緒になることができるわけなんですけれどもね、イエス様もそうでしょ。イエス様一人子を神様お与えになりました。そして私たちも全て自分のものを捧げることによって交わることができるわけですけれども、でそれをするために行ったんです。だからね、落ち度ないんですよ。この律法の中にいたんです、彼らは。でもう一つは貧しいんです。どこから分かるか、この山場と一つがい、家場との雛には、でここでエレビ記の12章には羊をね、子羊を捧げなさいって書いたんだけど、買う余裕のない人はっていうのは、それで鳩なんですよ。つまり貧しい家庭だったということが分かります。なんで貧しい家庭なのかと。どうですか皆さん、金持ちだとイエス様が結構王宮で生まれたって言ったら、イエス様のファンにはなることはできても、イエス様に従おうとまではならないかな。そういう人はいるかもしれないけどね。でもイエス様貧しかったんです。で何をしたかって言ったら、イエス様は飛んでおられる方なのに、というのは神の御子ですから、神であられますから、全てのものを持っておられますから、にもかかわらず貧しくなられたことによって、私たちが貧しいのに、貧しいとは霊的に貧しいのに、この心が貧しいのに豊かになるためだと、パウロが第2のコリントの手紙の8章の9節で言われているんですね。 王に近づくといっても、このような貧しき家庭の中にいたということは、すべての人に近づくことができます。時々王様ってやるんですよ、あのこの世の王様でもね。例えばヨルダンのアブドラ2世はですね、時々あのタクシーの運転手に化けるんです。何も言わずに。じゃあバレた時は多いらしいんですけど、そしてその時だとね、こう結構ねこう悪口言ってたりね、こうなんかいろんなこういろんなこと聞けるからね、こうやって。そして今の王子かな、イギリスの王子、なんだっけ有名な人の、この前結婚して赤ちゃん妊娠したっていうの、かな、彼が結構ね、あの彼か違う人かちょっと忘れたんですけど、あのホームレスのね体験したりするんだよね。でこれにするんですよね。それ分かるでしょ、近づけるでしょ。イエス様、ましてや宇宙の王ですよ、全ての王であられる方が今、この貧しくなられた。でもう一つね、律法、律法っていうのはこれユダヤ人の家庭に生まれたことを証明します。でガラティア書の4章の4節5節に、神はご自分の御子を女から生まれたものを律法の下にあるものとして使わされました。それは律法の下にあるものを贖い出すためであり、私たちが子としての身分を受けるためでした。律法の下にいることによって、律法の下にいるものを贖い出すということです。分かりやすく言うと、人間がアリを救い出したいなと思って、アリにこっち来てとかって言っても無理じゃん。アリどうなればいい、アリになるんだよ。簡単に言うとね、簡単に言うと、ユダヤ人が違法人というか律法を守らない人によって救い主だって言ったっていうことを聞きません。同じ仲間だから、同じところ通ってるから、この方は救いを与えることができるっていうことが分かるわけなんです。なので皆さんは自分の置かれているところ、今まで生きていたところ、これを卑下しないでください。あなたは召されたところにとどまるべきだっていうところが第一コリントの7章に書いてありますが、日本人が日本人捨てる必要ないんです、ね、なんかちょっとアメリカ人っぽく、なんだっけクリスチャンじゃないみたいなね。でもそうじゃん、なんかね、なんとなくね、こう何でもかんでもアメリカっぽくなることがクリスチャンっぽくなって。でこれお笑いなのね、実は。聖書をよく読めば、まあ、今回トルコ旅行行った時に、もうそのアメリカ人の、白人のアメリカ人からバンバンジャパニーズとかって言われて、そうお前たちの方がよくわかるんだと、ああそうなんですかって感じで聞いてたんですけど、この聖書の世界アジアだから、アジアなんですよ。最後のパス、これから聖餐預かりますけど、椅子じゃなくて本当こうやって食べたからね、こうやって飲んでる。狭い、あの低い机で、机じゃなくてテーブル でしかも同じ杯、もうに今の日本人でも嫌がるね。アメリカ人とか西洋の人嫌がりますよ、うん、で父がとか母がとかね、この敬えとかね、どうですか、もう教えられなくたってみんな分かってますよ、でしょ。近いでしょ、まあ、話はずれちゃったんですけれども、イエス様を考えるときに、ハンサムなハリウッドの俳優じゃないんです。え、そんなこと書いてない、書いてるんですよ、イザヤ書の53章ですよ。見栄えがしないって書いてある、見栄えがしない。律法のもとに来られた、だから律法のもとにいる者たちをあがない出すことは、救い出すことができるわけなんですね。皆さんもそうです、そのままでいいんです。でその同じ人、そのそばにいる人たちにイエス様を紹介することができます。その時エルサレムにシメオンという人がいた。この人は正しい敬虔な人で、イスラエルが慰められるのを待ち望んでいた。また聖霊が彼の上を彼の上におられた。そして主のキリストを見るまでは決して主を見ることはないと聖霊によって告げられていた。シメオンが御霊に導かれて宮に入ると、律法の慣習を守るために両親が幼子イエスを連れて入ってきたと。 で、このシメオンという老人が来ました。これ2人来るんですね。このエルサレムの境内に入ってって、1人がシメオンがいて、もう1人がアンナがいて、この2人が、まあ、イエス様が救いである、神の救いであるそのものであることを、話してたんですね。でまずこのシメオンですが、正しい敬虔な人です。ずっとこれね見ていくと、正しい人がね活躍してるんですよ。こう敬虔な人っていうか、ザカリアもそうでしょう、エリサベツと、ね、ヨハネのお父さんお母さんね。そして、今度はヨセフもそうですね。これマタイ見るとじっくりと書いてますね、まあ、もちろんマリアもそうですけども、ヨセフもね正しい人だったんです。そして今ここでも正しくて敬虔な人って書いてます。で当時神殿にいる宗教指導者は結構腐敗してました。腐敗してたんです。ローマと現実的にこうやり取りしてたという意味では優れていたんですけれども、けれどもですね、イザヤの予言の中には特に書いてます、残されたものを神は置いていてくださっていると。これいろんな悪いことが起こっても残してくださるというんですね。こう書いてますね。切り倒されたテレビやカシの木のようにそれらの間に切り株が残る。この切り株こそ末、聖なる末って、ね、この末裔って意味で書いてあるんです。だから神様が裁きを行って切り倒されていても株が残っていると。でこれが聖なる末で末裔であるって書いてあるように、神はこの残してくださってるんですね。キリスト教なんかダメだとかね、これ教会なんかダメだとか、なんだかってね、なんかそういう捨てゼリスっぽいことを言う人が結構いるんですけれども、私そういう言葉聞くときに悲しくなるんですね。神の御心じゃないから。御心は必ず、神はそういう不完全にであっても、もちろん懲らしめも受けるしいろんなことがあるけれども、神は必ず残されたものを置いていてくださるんです。そしてイスラエルが慰められることを待ち望んでいたっていう、こういうふうにシメオンが言ってますけど、これはねイザヤの40章、これ有名な箇所なんです。慰めよ慰めよ私の民よ、あなたの神はこう言わ仰せられる、エルサレムに優しく語りかけよ、これに呼びかけよ、その苦役は終わり、その咎は償われている、そのすべての罪に変えて2倍のものを主の手から受けていると、いうふうにイスラエルが慰められるというのはね、罪が許されるということなんです。これ待ち望んでたというんです。このイザヤの予言をずっと待っていて、おじいちゃんになるまで待っていて、なんと聖霊から語られて実際にその救いを見る、キリストを見る時まであなたは死なずにいて生き残ってるよってこう言った。そして御霊に導かれたんですよね。皆さんも御霊に導かれるということを経験 してますか。これね、別にね、うーって感じるわけで、見た目に、うーって感じるわけじゃなくて、なんか普通にしてたら、あれ？あ、なんでこの神様がこんなことしてくれるんだって。例えば自分の勘違いっていうのを用いてくれたりとかね、まあ、パスタチャックはよく言うんだけど、なんかなんだっけ、病院に行ってね、お見舞いに行った時に、間違って職員用 のエレベーター乗って、なんか違う変なところ出ちゃったよね。そしたら、ああ、もう間違った、もうバカだな、自分はとかって、なんか頭叩いたのか分かんないけれど、そしたらね、すぐそばにね、その同じ教会に行ってるね、人でたまたま入院してた人がいたんだよね。あ、導きだったんだ、主よありがとう、これは御霊の導きだってこう彼は言ってましたけども、御霊に導かれてね、今そして、あったんですよ。ちょうどこの幼子を抱えてきた2人がいたんですね。でシメオンは幼子を腕に抱き、神を褒めたたいていった。主よ、今こそあなたはお言葉通りしもべを安らかに去らせてくださいます。私の目があなたの見救いを見たからです。あなたが万民の前に備えられた救いを、異邦人を照らす啓示の光、見た目イスラエルの栄光を、父と母は幼子について語れるさまざまなことに驚いたと歌いました。シメオンは歌が多いね、ずっと。マリアがまず歌って、次にザカリアが歌って、でさっきミツカイが歌いましたよね。で今ここではシメオンが歌ってますが、まずは安らかにすら、もうこれでも死んでもいいんだと、見救いを見たから、赤ちゃんのこの幼子のね、生まれて間もない40日かな、たった彼を見て、もうこれが救いである。私たちの救いって何だか分かります、ね、
はい、まず、罪人、はい、その次に、イエス様が代わりに十字架にかかって死んだ、はい、次に蘇られた、はい、そして悔い改めて信じる、はい、この4つのポイント、はい、これで信じましょう。はい、わかりました。じゃあお祈りしましょう、ね、実際にそうやってんだけど、そういう、なんていうの、ポイントでもなければ信条でもなければ、何ですか、イエス様ご自身です。イエス様ご自身に人格的に出会うことですね。これが救いです。そして万民の前ってこう強調してるんですね。異邦人の啓示の光ってこれ強調してますが、これ実はイザヤ書にも書いてんですよ、このあなたを民の契約とし国々の光とすると。だからイスラエルにとっての救いでもあるんですけども、万民にとっての救い、異邦人も含まれた救いだっていうでっかい話をシメオンがしたんです。だからマリアとヨセフは驚いてますが、事実でっかい話だったんです。イエス様はユダヤ人のみならず異邦人の救い主でもあられた。シメオンは両親を祝福し、母マリアに言った、ご覧なさい、この子はイスラエルの多くの人が倒れたり立ち上がったりするために定められ、また人々の反対に遭う印として定められます。あなた方自身の心さえも剣が差し貫くことになります。それは多くの人たちの心の内の思いがあらわになるためですと、この神を褒めたたえた後に祝福するんですね。その祝福の言葉がマリア個人に話しています。そして意外な言葉でした。祝福なんですけれども、神に立ち返る人も出てくれば倒れる人も出てくると。どういうことですか。イエス様を自分の主として受け入れる人も出てくれば、拒む人も出てくるってことです。そしてあなたの心も突き刺されるってどういうことですか。イエス様が十字架につけられた場面を、自分の息子が十字架につけられた場面をあなたも見ることになるという。でそれが、実際にね、ヨハネの福音書を見るとイエス様がお話、この十字架上で話すことができるぐらい の至近距離で、近いところで、ヨハネがいて、そしてマリアがいたことが書かれています。で多くの人の心の内の思いがあらわになるためだ。イエス様は光です。なので普段は普通にしている人であっても、イエス様に触れる、まあ、クリスチャンを通してイエス様に触れると、本当に心の内にあるものがあらわになってくるというのね。だから福音書にはもう真っ二つにイエス様によってこれ分かれちゃう。それついに妬んで十字架にまでつけてしまった、指導者はね、こういうふうになってしまう。だからこの福音書に出てくるものが、このなんか他人事のようには決してできない。この聖書を読めば自分の心が明らかにされていくと同時に、またクリスチャンを通しても明らかにされていきます。まさかこんなことを思っているとはという思いが出てきます。またそういうふうになっていく人たちを見ていくことになります。このマリアも、マリアがそうであったように、この多くの人の心の内の思いがあらわになっていくというのを見ていかなければいけないわけですね。36節、またアシェル族のペヌエルの娘でアンナという女預言者がいた。この人は非常に年を取っていた。処女の時代の後7年間夫と共に暮らしていたが、暮らしたがやもめとなり84歳になっていた。長生きですね。彼女は宮を離れず断食と祈りを持って夜も昼も神に仕えていた。ちょうどその時彼女も近寄ってきて神に感謝を捧げ、エルサレムの贖いを待ち望んでいた全ての人にこの幼子のことを語った。だったと。アンナが出てきましたね。興味深いですけれども、ルカはですね、なんていうのかな、ルカってね、女性をたくさん描くんですよ、他の福音書に比べて。男性社会で、この男がね、いつもこう出てくるような、アラブ人見ると意外にね、当時のことよくわかるんですよ。あれですね、あれ見たことある人、映画、有名な映画、アラビアのロレンス、見たことある人。女の俳優が、女優が出てこないです、まあ、最初の時になんか葬儀の時出てくるかな、出てこないんです。あ、後ろでね、なんかちょっとあーとかってやってるのはあるけれども、まずいないんです。男社会なんです。 表立ったところに出てこないです。でこれは聖書の世界でもそうなんです。なのに女が描かれています。でザカリアが書いた後にマリアが出てきました。エリザベツも出てきました。でここでもそうですね、ゼカリアがいて、シメオンがいて、そしてアンナがいて、神はキリストにあって男も女をも選んで一つにしておられることが分かります。エルサレムの贖いっていうふうにここに書いてますけども、これも同じです。さっきのイスラエルの慰めと同じ内容ですね。でイザヤ書にも書いてますね。52章の9節、エルサレムの廃墟、共に大声を上げて喜び歌え、主がその民を慰め、エルサレムを贖われたからだと。このようにしてイエス様の救いの本質、神の救いの本質を理解している残された者たちがいたんです。当時は何ですか？ローマがいなくなることです。救いは物理的にローマがメシアにひれ伏すことです。軍事的に。でもこの贖いについて、救いについて、慰めについて、この赤ん坊であるのにそれを分かっていた人たちがいたということです。そしてもう一つ最後ね、年老いたお二人なんですよ。年老いた二人が待って死ぬ間際に約束のものを手に入れたんです。信じることの大切さですね。今自分にも話してます。どうしても私もコンビニ文化、自動販売機文化の中に生きているので、すぐに答えがないとイラつきますですね。結果がないと。でも神を信じなさいと、忍耐しなさいと、神の約束が必ずなるんだということです。39節、今度は少年の時代にも移ります。イエス様の両親は主の律法に従って全てのことを成し遂げたので、ガリラヤの自分たちの町ナザレに帰っていった。幼子は成長し知恵に満ちてたくましくなり、神の恵みがその上にあったということで、成長していく姿っていうのが知恵に満ちたっていうの分かりますよね。大きくなったらそれだけ頭もいろんなことを能力がね、このできるようになるし、次に恵みって書いてます。でここでの知恵っていうのはですね、単なる今言った人間としての知恵以上に神からの知恵に、神の知恵に満ちていったと言ってもいいでしょう。でこれが30歳になってからのイエス様のお言葉のに、もうその知恵に満ちた言葉がね、この見て取ることができるわけですけれども、そしてもう一つは恵みがその上にあったんです。神から好意を受けていたんです。どうやったら私たちが成長していくのか、神からどう成長させるのは一体何かって言ったら、私たちが頑張って成長する以上に神の恵みにあって成長するんです。でこれがカンファレンスでも学びました。何ですか？私たちの主であり救い主であるイエス・キリストの恵みと知識において成長しなさいって書いてあって、こんなものであるにもかかわらず神は私をこのように立たせてくださった、私をこのように用いておられる、神様は私を本当に生かしてくださっている、この私がこんなものであるにもかかわらず、でこのように愛されているから、受け入れられているから、だから他の人たちにも優しくしていく、罪を許していく、で、この愛を示していくっていう、この恵みがとどまっていたとあるわけなんです。で41節、さてイエスの両親は杉越の祭りに毎年エルサレムに行っていた。イエスが12歳になられた時も両親は祭りの慣習に従って都へ登ったと。またこの律法を守っている彼の姿が出てきますが、ユダヤ人は、この、例年ですね、7つの祭りがありますが、大きく分けると3つの祭りなんですね。杉越の祭り、五旬節、カリオの祭りですけれども、ここでのこの杉越の祭りに、まあ、青年男子は行きなさいって書いてますが、ここではマリアもね一緒に行っているわけなんです。で12歳だって書いてます、イエス様が。12っていう数字って面白いですね。12部族、イスラエルの12使徒 まあ、神様の統治を表しているとよく言われますけれども、ここで12の数歳の時ですね。で13歳になるとバルミツパっていう成人になる儀式がこのイスラエルユダヤ人たちの間ではあります。なので大人として育つ直前にイエス様がいかに知恵に満ちているかという話が43節に出てきます。そして祭りの期間を過ごしてからキロに着いたが、証人イエスはエルサレムに留まっておられた。両親はそれに気づかずに、イエスが一行の中にいるものと思って一日の道のりを進んだ。後になって親族や知人の中を探し回ったが見つからなかったので、イエスを探しながらエルサレムまで引き返したと言って、このなんか僕は映像としてなんか出てきそうななんかこの光景なんですけれども、エルサレムからですね、この引き返すときにまずこのエリコの方にずっとこう降りていくんですよ。で降りていくときってそこはですね、あの良きサマリア人のね舞台でもありますから、あの盗賊とかですね、悪い人がこうやってくるっていうことがよく起こるところなんです。だから親族とともにですね、このナザレの人たちと一緒にこの帰っていくっていうことは十分あり得てですね、まあ、そこにいるからもう12歳にもなってるからね、まあ、あのもう 何もしなくたってこう一緒に歩いてるわって思うわ、ね、そしてずっと降りてったらですね、1日経ってですね、あれいねえですね。それで戻っていきました。で引き返すのももちろん1日かかります。で3日目ね、3日のうち、そして3日後になってイエスが宮で教師たちの真ん中に座って話を聞いたり質問したりしておられるのを見つけた。聞いていた人たちは皆イエスの知恵と答えに驚いていた。3日後ですね。聖書に3日っていうこと、3の数字もたくさん出てきますけども、私はなんかイエス様のやっぱりよみがえりを思い出しますですね。今これからイエス様が父と一つである、父、神を父としているって話が出てくるんですが、人としてのイエス様がね、だから息子じゃないですか、両親にとって、ヨセフにとって、マリアにとって息子ですけども、神の御子っていう側面 で同じようにね、復活もそうです。単なる人間の預言者っていう側面から死んでから蘇ったんです。蘇って確かに神の御子であるということが明らかにされるんですね。でですね、間違った、神殿の中で真ん中に座ったってです。これすごいんです。真ん中に座ったって、皆さん今座ってんじゃないですか。教える人は本当は私の方が座るんですよ当時は座るのが教師、教師は座る、しかも真ん中。他の人たちはおじいさんだったりね、分かんないけど、いろんな人がいて、教師がね、立法の教師がいて、そして話をしたり質問をしたりしておられるって、これも面白いんですよ。あの私にあのだから質問するじゃないですか、誰か。そしたら質問してるのに質問で返すんですよ。これがユダヤ人の議論の仕方って教え方なんです。イエス様もよく使ってました。例えば、この税金を払うのは立法にかなっていることですか、どうですかって言ったら、この銀貨を持ってきなさいですね。これは誰の肖像と銘ですかって聞いてるんですよ。でこうやって質問を質問で返していって永遠と続けていくっていうのがユダヤ人の教育法なんですけれども、今それを行って的確に答えて、の知恵と答えに驚いていた、ね、覚えてます、イエス様が驚かれましたよね。今のほらあの税にかな、あの立法にかなってるかどうかっていうね、税金の話もね、驚嘆したって書いてあるじゃないですか。でこのここでも驚いた。で両親は彼を見て驚き、母は言った、どうしてこんなことをしたのですか、皆さんお父さんも私も心配してあなたを探していたのです。するとイエスは両親に言われた、どうして私を探されたのですか、私が自分の父の家にいるのは当然であることをご存じなかったのですか。これ普通に人間的に聞いたらひでえ話だよね。お父さんお母さんに向かって、私が父の家にいたの知らなかったのって、ナザレに家があるのにエルサレムの神殿のところで父の家に私がずっと当然であること知らなかったのですかって、ひどい話だよね。まあでもそのひどい話以上に、まあ両親はですね、もうさっぱり分からなかったっていうか、何を言われてるのか分からなかったっていうか。でイエス様はもちろん神の神殿にいたのですから、神を自分のお父さんと言っていたんです。で私はいつも父の家に いるんだと言われて、私の知恵の源泉は父との交わりなんだっていうことを話してるんです。父と共にいるから私は知恵があるんだということを言っていて、その知恵というのはね、日本語で聞く知恵というのは悪知恵の知恵を思い出したんですよ。なんかこう、うまくやりくりしている。でさっきのね、心があらわにされるっていうね、あのこれはマリアに対する予言があったけれども、あのそういうやりくり、世渡り上手の人が教会に来て、 もちろん悔い改めてるのは全然問題ないですよ。でも悔い改めないままね、うまくやっててもね、絶対ボロが出ます。ボロ出ます。ごまかせません。そういう話じゃないんです。知恵っていうのは関係から生まれてくるもの、神との関わりから出てきて、それでその人が話す言葉によって人々が納得して従って平安が与えられてという知恵であります。でダビデが言いました、有名な言葉です。さっきじゃないや、午前中歌いました。一つのことを私は主に願った、詩編27:4ですね。それを私は求めている。私の命の日の限り主の家に住むこと、主の麗しさに目を注ぎ、その宮で思いを巡らすためにということです。皆さん、礼拝を大事にしてください。神様との時間を大事にしてください。小手先で動かないように。で50節、しかし両親にはイエスの語られた言葉が理解できなかった。それからイエスは一緒に下っていき、ナザレに帰って両親に仕えられた。イエス様は人として生きられたんです。両親に仕えられました。神の御子であられたんですけど、人の親にも仕えていかれて、そして母はこれらのことを皆心に留めておいた。さっきほらマリアの特徴よ、心に留める。驚いて理解ができなくても、理解ができなくても置いておくんですですね。そしてイエスは神と人に慈しまれ、知恵が増し加わり、背丈も伸びていったと。この12歳のイエス様がですね、そうなってきました。預言者サムエルもですね、同じように言われてます。第1サムエルの2:26。一方少年サムエルは主にも人にも慈しまれ、ますます成長したということで、この神にも慈しまれ、人にも慈しまれと。だから人に良い子、ね、このよく思われていくっていうのはね、それだけ考えてたら何て言うんですか、これ八方美人になっちゃいますよ、ね、みんな、あ、なんでこんないい人がこれ、って。いや、それはね、神に慈しまれるっていうのは分かってないからですよね。人の心があります。それはね、誰かからなんだかっていう人間関係では作り上げられていくものじゃないです。神に慈しまれてる、人に慈しまれる。そして知恵が増し加わって背丈も伸びていったということです。次回からその成人したイエス様の生涯を見ていくことになります。じゃあお祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございます。あなたがこのようにして教えてくださいました。これから聖餐に預かります。主よ、どうぞこのイエス様のお生まれになったこの肉体が、この裂かれて血を流されたことを覚えるときに、私たちが本当にあなたの御臨在に触れて、そして癒しも受けることができますようにお願いいたします。イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。